はい、今夜も始まりました。2箱目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、今夜は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生、よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、不思議だなーって思うんですよね。
いや、何がですか？
いや、こんだけね、こんだけね、炎天下の日が続く中、この台風の日に収録が重なるっていうのは本当になんか暗示してるのかなっていう。
いやいやいや、たまたまでしょ。
直撃ですからね。
別に普通の雨の日だし。
なんなんこれ？全然。
強風でもねえし。
全然窓も揺れないんですけど。
まあ、毎回、そんな感じで終わるんですけど、台風来るたび。
大げさに言うよ。大げさに言いますよね。
でもまあ、それでいいと思いますよ。
ああ。まあ、
煽るだけ煽って、もう備えることに越したことはないんで。
でも、養生テープとかね。
まあ、養生テープとか、もう、アイドルユニットあっぱれにとってはね、もう、最悪な、あれですけども。
あっぱれってどういうコンセプトでやってるんですか？全然
いやいやいや、僕
雨
も
の日
詳
は
し
なん
く
かじっとしな
知
きゃい
り
け
ま
ない。
せんけど、2年前から準備してた、その武道館ライブがなくなっちゃったっつって、ちょっと話題になってましたけどね。
なんでなんで？
いや、台風だから中止です
今
よ。
日？
ええ。武道館ライ
そう。
ブ。ええ。
あっぱれが？
あっぱれが、そ
めっちゃ面白いじゃないですか、その話。
う。いやいやいやいやいや。
名前に反してってことでしょ？
名前に反してっていうか、いや、心中を察してしますけど、本当に。
だからもう何かを暗示してますよね。昨今の黒猫さん、芸能界見てますか？
ちょくちょく見てますけども。
そのフワちゃんとか。え？
申し訳ないけど、僕、フワちゃんもヤスコも嫌いなんで、
わあ。お前さ、
好都合だなと思って
お
ます。
前さ、チャンネル変える芸能人の時、だんまり決め込んでたのになんなん？
いやいや、変えるほどではないけど。
変えるほどではないってこと？
うん。
全然楽しく見れるってこと？
まあまあ、舌打ちに3回するぐらいですけど。
そうなんだ。俺はチャンネル変える芸能人の時にフワちゃん言い忘れてました。
いや、そんだけ嫌いだったんかい。
嫌いっていうか、その時の回でも俺言ってるんですけど、タメ口 OK の芸能人苦手なんですよ。
ああ、言ってましたね。はいはいはい。
なんかそいつだけ違い方形みたいな感じが腹立つんで。で、やすこさんに関しては全然何とも思ってなかったんですけど、今回の件で嫌いになりました。
じゃあ、なんでだよ。圧倒的被害者なのになんでですか？なんで
圧倒
嫌
的
いに
被
なる
害
んで
者
すか？
なんだけど、その後に、
ええ。
私は SNS ではポジティブなことしかは、発言しないので、これか
え
らもなんか満点笑顔みたいな言ってたけど、ポジティブなことしか発言しない人の SNS なんか興味ないんで。
え。うん。
全
ああ、
部
まあ
吐き出し
ね。
てほしい。
うん。
だから、どっちにとっても良くないことでしたね、あれは。
まあ、そうですね。
一件について、フワちゃんに、わーってね、みんなが叩くのは良くないなと思いますけど。
だから実はみんなずっとムカついてたってことでしょ、フワちゃんに。
かといって、攻撃するほど嫌いではなかったけど、やらかしたからってことか。一
確かに。
個、ごまかすことで、ほころびが出てくると、大変なことになるっていうのは、皆さん、宮迫さんから何も学んでないから。
ええ。
え？アインシュタイン、稲田さんも学んでないから。
はい。
あれはどう見てるんですか？この猫さん。乗っ取りと見てるんですか？それとも、見事と見てる。
誰のです
アイ
か？
ンシュタイン、稲田さんの、
うん。
エッチな画像を、素人の女の子からたくさんもらおうとしてたっていう事件。知らない！
いやいや、それ知ってますよ。それスレとか見たんで。あれがアインシュタイン稲田の正体なんだよ。
いや、みんな、稲ちゃんそんなことしないって言ってますよ。
いや、 いやいや、するでしょうよ。顔見たらわかるでしょうよ。
いやいや。まず俺言いたいのは、そこまでしてエロい画像欲しいかな。大切なものを失う可能性があってもやりたいかなっていう。だそう、思うでしょ。
まあね。見放題だし、別に X ハムスター見れば。素人から直に欲しいんじゃないですか、うん、
だから、俺のために今撮った写真が欲しいってことでしょ。
そうです、そうです。
うん。でも、今撮った画像かどうかわかんないじゃないですか。
ああ、確かに。
本当は、稲田さん的には、稲ちゃんへって書いた白い紙を持った状態で裸の写真が欲しいと思うんですよ。
ああ。
うん、
ああまあ、でも、僕の嫌いな人がどんどん消えていってるんで、
ええ。稲田さん嫌いだったんですか？
いや、稲田さんについては別に何とも思ってないですけど。
うん。まあでも黒猫さんは中丸くん嫌いでしたからね。
いやいやいや、何とも思ってない。
何とも思ってない。
なんかいるなーぐらいの認識です。うん。
あ、ランジャタイの伊藤さんか。嫌いだったのは。
いやいやいや、思ってないです。
思ってないね。
うん。
こうやってこう、毎日芸能人がこう、粛清されていってるじゃないですか。
はい。
積み上げてきたものが一日でこう、奪われていく、修羅の時代に突入してると思うんですけど。
はい。
本当に怖いよね。
本当、明日は我が身ですよ、本当に。ね、
でも、ランジャタイの伊藤さんは、
ええ、
16歳の女子高生に偽造身分証を見せられたんですよ。
はい。
で、アインシュタインの稲田さんは、アベマの番組を語ったわけじゃなくて、乗っ取りだったんですね。
うん。
で、中丸さんは不倫じゃなくて、素人女子大生友達とアパホテルに行ってプレステしただけって言ってるんですね。
いやいや、もう。
はい。で、フワちゃんはアンチごっこしてて、ゴタップだったって言ってるんですね。
うん。
誰も悪いことじゃないんですよ。
いやいやいやいやいや、そう言い張ってるだけだろうよ。
誰一人悪いことしてない。今、怖くないですか？
いやいや、もう
誰も悪いことしてないのに、
うん、
いやいや、本人の言うことを信じるならばですよ。この4人、誰も悪いことしないのに、4人とも消されそうになってるっていう。
うん、
怖いよ。
いや、消されそう。ただ、まあまあ、本人の言い分的にはそうなんでしょうけど。
うん。じゃあ嘘ついてるってこと？
嘘ついてるっていうか、
この4人の中の誰か嘘ついてるってこと？ダウトがいるってこと？
説明が下手だなっていうね。
4分の何ダウトなんですか、これ。
4分の4だろうよ。
4分の4かい！怖っ！
4 分の4でしょうよ、そりゃ。
一番怖いわ。俺この状態になって嘘つけないんですけど。
いやいやいや。
なんで正直に言わないですか？正直に言わないと大変なことになるって宮迫さん言ってましたよね。
なんなんだ、この宮迫信者はよ。
いやいやいや。全然信じてなくて全然嫌いなんだけど、宮迫さん大変なことになりましたよね、嘘ついて。
逃げ切れると思うんでしょ？こう言っときゃっていう。
もう、俺はもう怖い。
いやいやいや、何もやってないでしょうよ。
もう首突っ込みません、この4つの事件に怖すぎます。
ただ、すごく悲しいっていう返しの威力？凄まじいですね。あれ、違うリアクションしてたらどうなってたと思います？
どういうリアクションがあります？
ただ、まあ、ガンスルーとか別に言及しない、例えば。
結局、安子さんが今嫌われてないので、あの事件があった後。
ええ。
正解な動きだったんですけど、俺は、
うん。
笑いで返してほしかったって思いました。
つまりどう、はいで、
うん、はいでよかった。
はいが正解なのかよ。いやいやいやいや。
いや、その芸人の返しじゃなかったんで、とても悲しいっていうのがね。
ええ。
あの、笑いで返してたらかっこよかったんじゃないかなって思った。その、とても悲しいっていうのは、100対0、世論を100対0にするにはいい言葉だったなと思いますけど。
あ、
でもいいところに気づいたね。俺もそこ気になってたのよ。
そう、どういう思惑でとても悲しいって言ったのか、
安子。なんか、あの、フワちゃんのツイートがすぐ消されたじゃないですか、本人の手によって。
ええ。
だそれを許さないっていう風にも見えるよね、その、格差してやるぞっていう。
そうね。
もともと嫌いだったんじゃないですかね、フワちゃんのこと。
燃えてしまえってことで。
にも見えるけどね。
あのカウンターはすごいですよね。
いや、ちょっとわかんないな。安子さんが。
怖いですよ。
怖いね、これ。すごい怖い女の戦いだよね、これ。
ああ、確かに。
じゃあですね。今年もやらせていただきます。納涼不思議体験メール、行かせていただいてよろしいでしょうか。
はい。
今回も黒猫さんにはメールを共有しておりません。黒猫さんも心臓の準備よろしいでしょうか。一回こう、ファッションやらみたいにやっといた方がいいと思います。
もう逆に心臓に良くないだろ、あれ。叩いて。
いやいやいや。
あ、もう、はい、大丈夫です、大丈夫です。はい。
はい。いつも楽しく拝聴しております。つよぺーちんと申します。2015年頃、ハンニバルレクチャーに出会い、そこから長年隠れリスナーをしていましたが、この度初めてメールを送らせていただきます。昭和61年生まれの私には、お二人の軽妙なトーク中によくある、昔流行ったものとか、昔いた芸能人の話題に、ああ、わかるわーと、お二人の会話に思わずうなずいてしまいます。営業職で一人で車を運転することが多いので、仕事中の気晴らしにいつも聞かせてもらっています。楽しい配信、いつもありがとうございます。これね、怖い話、あ、不思議体験じゃなかったわ。猫目のメールあったじゃないですか、前。
はい。
縦単眼の、あ、違う、縦目の。
縦目の、はい。
うん。あれがこうじゃないですかっていう考察でした。
はい。
はい。以前、猫目をしたおじさんがいたというリスナーさんからの投稿があったと思いますが、そのおじさん、もしかしたら大麻をやっていたのかもしれませんね。なぜそう思うかというと、私も異常に瞳孔が縦長の、いわゆる猫目の方に会ったことがあるからです。その方は50歳代前半で、仕事の取引先の方でした。ある日の酒の席でポロッと、昔大麻やってたんだ、と言い出しました。何の脈絡もなく突然そんなことを言ったので、リアクションに困りましたが、責任のあるお立場ですから、私なんかにはわからないご苦労ありますよね、と軽く流しました。後日この方とお会いした時に、顔の違和感に気がつきました。瞳孔が異様に縦に細長く、猫のような目をしていました。普段パワハラ気質ですぐ切れるタイプの方なのですが、この時は異様に優しくて、表情も相まって、なんか気持ち悪いなぁと思いました。その方との用事を済ませた後、あの猫の目のような瞳孔が気になりました。そしてあまりにもいつもと違う目つきと様子だったので、なんか変な薬でもやっているんじゃないか。てかこの前大麻やってたことあったって言ってたな。もしかしてやめてないで常習化してるのかも、と思いググってみました。すると、医療系のとある記事にこんな記載がありました。一般的に覚醒剤などは瞳孔が大きくなるそうでなのですが、大麻等の麻薬は瞳孔が縮小される傾向にあるとありました。ちなみにそのお客さんは医療従事者の方です。大麻をやっているという確証はありませんが、薬関係や医療用大麻は手に入りやすい環境立場におられる方です。その後もお会いする際に意識してみると、猫目の時が何度かありました。で、やっぱりその時はなんだか様子がおかしい、よく笑っていたと思います。その後、私の配置転換があり、その方とはお会いしていません。黒とは言えませんが、そんな方がいました。医療や神事などでも使われる大麻は、法律上の取り扱いに曖昧な部分がありましたが、これからはっきり麻薬として取り扱いになるそうです。 一般の方の使用及び所有については厳罰化されるそうです。皆さんも気をつけてください。長くなってすいません。あとこれだけ伝えさせてください。本当にお二人の話が刺さるんですよね。私は西武池袋線沿線に住んでいるのですが、引き金さんが中村橋のスーパーに高木ベーカリーがあると話していたり、東伏見は住む場所じゃねえとか、黒猫さんが都立火星に引っ越したとか、どこも生活圏内なのですごくわかります。黒猫さんが1回のう、まる、こでトイレットペーパーを1ロール使い切ることを下野さんに怒られているとき、俺もなんだけどなぁと思ったり、歌舞伎町入り口を上から見下ろすことができるレストランに私もよく行ったり、下野さんと同じで私もコーネリアスが大好きです。ちょくちょく出てくる継続あるあるは毎回一人でニヤニヤしています。継続放送当初は小6でしたが、ノベライズも買うほど好きでした。あとこの前、冷凍の四川シューマイを食べてみました。ご紹介の通り、1個がそこそこでかいし、何よりも本当に美味しかったです。まずはそのまま食べてみましたが、次回はマヨネーズをつけてみますね。
はい。
はい。はい、じゃねえんだよ。
ああ、なるほどね。ええ。
9年、サイレントリスナーすると、やっぱこういう熱量になるか。
いや、生活圏丸かぶりなんですけど。
西武線ユーザーっていうのは本当にパッとしませんからね。
ええ。どこもなんか寂しい商店街なんでね。
西武線を選んでる時点で、その人生の敗北者っていうか。
いや。そうとは言い切れませんけども。
まず妥協してるんで。まず人生において妥協してるんで。その重
機。なんで妥協なんだよ、西武線が。いいとこですよ、静か
で。あと、ま、外国人がね、全然乗ってないんですよ、電車に。なぜなら乗る必要がないから。
で、なんで？
なぜなら外国人が日本に来て西武池袋線に乗る必要がないから、うん、日本人しか乗ってないんです。
なんで乗る必要ないんですか？
行くとこがないからですよ。
ああ。
まあ、ムーミンパークかな、ね、唯一ムーミンパーク。
ああ。ムーミンパークって西武線？
西武池袋線の反応。
ああ、反応か。ええー。
西武池袋線に長らく住んでたのに、ムーミンパークの場所も知らんの。
ああ、反応ね。
ヒーリア嬢じゃん、こいつ。
はいはいはい。
どうですか、これ。大麻使用者だったんじゃないか。大麻常用者だったんじゃないかっていう。
大麻常習者の、劇団四季役者だったっていう。
劇団四季関係ないのよ。だから、大麻乗用車の、猫娘妖怪のオス版だったんだ、
うん。一番ねえだろうよ。大麻やんないだろう、妖怪が。
でもこれ説得力あるわ。何回かその人に会って、
うん、
縦目の時が何回かあったっていう。だから普通の時もあったっていうことなのよ。毎回立て目なんだったら、そういう生まれつき先天性のなんかなんじゃないかなって思うけど、
うん。
何回か会ってみて、立て目で柔らかい性格の時もあれば、
うん。
普通の目でパワハラ気質の時もあるっていう。
決まってる時の方が優しいんだ。
優しい。立て目で優しくてニヤニヤしてるっていう。
だから決まってたから優しく、ああ、この道で合ってますよって言ってくれたってこと？
そうそうそう。
優しくなってるから。
うん。本来、田舎で道聞かれたら、うじゃ
いやいや、めっちゃ治安悪いやん。
おじさんなんだけど。
村で。
あ、そうですよ。ね、
ああ、ね、逆に、いいタイミングで行ったってことね。うん、決まってる時に出会った
から。確かに、僕の周りには、言い切れませんけど、僕の周りにはタイマー使ってる人はいませんから、黒猫さんの周りにもいませんから、縦目の人に会う確率なんかないじゃないですか、ほぼ。
ないですよ。
で俺、これ常習者だと思うんだよね。
で、なんか、ポロッと言いそうだしね。なんか。
うん、
昔やってたんだとか、今もやってんのに。
武勇伝的な感じでね。
ええ
。50代の人特にね。
はいはいはい。
これはね、説得力のある説でした。
そうですね。
あとこの、後半も怖い部分があったんですけど、 黒猫さんが1回のウーマルコでトイレットペーパーを1ロール使い切ることを怒られてましたが、俺もなんだよな。
ええ、まあまあそりゃそうだろうっていうね。
1ウンウンワンロール男が西武線に2人いるってこと。
だからほんと残り8ロールになろうもんならめっちゃ冷や汗出てくるからね。
いやいや、早買ったばっかりじゃないですか、残り8ロールって。
もうできねえじゃんっていうね。
本当は、残り1ロール、2ロールになったら僕らはドキドキするんですけど。
ええ。
マジで、黒猫さんの場合はまあ、4。
あー危ないね。
いやいや。4は厳しい。
いや、もうほんと精神的に、ええ、削られる状態ですね、それは。4つは。
こんな大変な思いして生きてるんだから、
ええ、
黒猫さんはもう、それだけで優勝なんですよ。
いや、それが一番ムカつくんだよ。なんだ優勝
って。なんでだよ。なんでムカつくんだよ。いいこと言ってくれてるのに。頑張ってんねって。
それ言って立ち去ってんのと一緒だから。
継続と、継続放送当時小6っていうこと何歳？
継続99年とか？
38 歳ぐらいってこと？
ええ。
クソジジイじゃねえかよ。
あ、そうですよ。クソジジイです。
まあでも大変なお仕事ですね。こんな50歳代のパワハラ気質の人と何回も仕事しなきゃいけないんだから。
ああ、確かに。
うん。配置転換あってよかったですよ。
うん。
はい、次。引き金さん、大丈夫ですか今のところ。
大丈夫っていうか、今のは考察ですから。
うん。
別に、
ゾゾゾッと来てないんですか？
不思議でも何ともないんで。
はい。引き金さん、黒猫さん、いつも楽しくポッドキャスト拝見しております。拝聴しております。はじめまして。ラジオネーム、ギッチョとも申します。私は2、3ヶ月おきに定期的に必ず見る夢があります。シチュエーションは学校、キャンプ場、公園など様々ですが、トイレで、うん、〇〇をしようとする、踏ん張るが必ず出ない夢です。その和室トイレには紙がなく、時々人が通り、仕切りの壁が幼児用のトイレくらい低くて、人が通ると見えてしまいますし、周りは、うん、〇〇だらけで、不衛生、しかも詰まっており、流れず、ひどい時は床が今にも崩れそうで、落ちたら声だめのようなところに落ちそうな状況になったりします。私は40歳を過ぎて、トイレでおしっこをする夢を見ておねしょをした経験があり、排泄に関する夢は悪夢でしかありません。今でも風呂場でマットレスを洗っている私を見る妻の冷ややかな目は忘れることができません。どうかこんな私を救ってください。お願いします。はい。
はい、じゃなくて。いや
怖いよ。
ちょっと毛色が違いすぎない？怖いの。そういう怖いじゃないんですけどね。
毛色が茶色だった。
いやいや、茶色すぎだろ。
いやー、もう怖かったですよ、俺このメール来た時。
いやいや、怖いよ。
一番苦手なんで、この話。こっち、うんまる系の話はもう黒猫さんの個人の方に DM お願いします、
今後は。なんでそんなわけ？
僕無理。
ブロックしますよ。
このメールをここで発表するまで1、2ヶ月僕が一人で保存しなきゃいけないっていうのも結構きついんですよ、正直。うん、払ってないのかな？結構あるんだよな、うん、俺。人生で。今、うん、払されてるわーっていう。うん、丸の話されてるわー、聞かされてるわーっていう。
だから欲しそうな顔してるからでしょ？それは。
いや、あとね、その、俺の顔とかじゃなくて、その、うん丸の話結構しがちなんですよ、その、ポッドキャストで。
うん。
おじさんたちが。
はい。
あと、銀シャリのポッドキャスト、もう今聞いてないですけど、前聞いてた時は、もう2週に1回うん丸の話してました。
ああ。
うん。で結構、ストレスになるんですよね。
そうね。で、
本編は、2ヶ月に1回、いろんな場所で、その、うん丸をしようとするんだけど、出ないっていう夢。
出ない。それ、便秘ってこと？潜在意識の中で。
だったら書くんじゃないですか？
え？書く？ああ。
出なくて、
うん、
その和式トイレには紙がなく、周りに人が通って、丸見え、
うん
うん、で、周りはうん丸だらけで不衛生、
うん、
下は声ため、落ちそうっていう、怖いね、確かに。
それを定期的に見る。
見る。で、うんうん、40を過ぎて、おしっこを漏らした、おねしょをした経験があります。
よほどトラウマなんでしょうね、その経験が。
まあ、奥さんの冷ややかな目。
うん。
結婚してんのかい！
そりゃね、してますよ。
なんでこんな2ヶ月に1回うん丸の夢見るやつが結婚してんの？ありえないでしょ。
どう、夢診断とかしたらどういうことなんだろう。精神病棟から送ってるわけじゃないですよね、このメールは。
いや、
相当病んでそうなんですけど。
いや、こいつ病んでねえだろ。
病んでないのかよ。
このメール続きがありまして。
ええ。
某オカルトポッドキャスト番組で読まれなかったので、こちらで成仏してほしいですっていう。他のポッドキャストでボツになったメールをマルチポストしとんの。
いや、送る先間違ってんだろうよ。
5チャンネルで一番嫌われるからね。
いや、そんな、いや、うんこの話してるから読まれないんじゃないの、そんなの。単純に。
そうでしょ。オカルトじゃないから。こんなずぶといね、性格のやつは何にも悩んでないよ。
あ、何にも悩んでないですか。
だってこれ、俺らの顔を思い浮かべて書いてないからね、このメール。
ああ。
そのオカルトポッドキャストの A さんと B さんの顔を思い浮かべて書いたメールだから。
ええ、
うん。今だから俺らに何言われても何とも思わないし、感謝もないし。
うん。
何にもない、ここで答えても。じゃあ次行きますか。よかったですね。成仏です。
ええ。
まあ、とにかくね、その、運メールはやめてっていうのはずっと言ってます、僕は。
読んでるじゃないですか。
いや
じゃあ読まなきゃいいでしょうよ。
さすがに、さすがに素人ポッドキャストに2連無視されたらへこむでしょ。
いや、原因に気づけよ。うんこの話してるからだよ。
それはね、僕らが救ってあげないとなと思いました。これからは、だから、ギッチョさん、これからは、パンドラ宛てにメールを
言って。いや。うんこメールの最後の砦みたいになりますよ、ここが。
駆け込み寺いや、
野村再生工場的な、なんか、うんこ再生工場になりますよ、いいんですか？
あんま言うなって。引き金さんと黒猫さんの顔を思い浮かべた、うんうん系以外のメールを一通お願いします。
はい。
はい。引き金様、黒猫、最後ですよ、皆さん、いいですか？
で、最後、一個も不思議なメール届いてねえじゃねえかよ、おい。
ああ。
もうおしまいです。
怖いよ。
このコーナー、終わりです。今んとこ、大麻とうんこですよ。もう終わりです、このコーナー。
いや、うんことうんこですよ。
いや。読んでんじゃねえよ、だから、じゃあ、なおさら。
三通目のメールは、うんうん登場しません。大丈夫です。
はい。
いきます。皆さん、こっからガチです。空気変わってます。空気変わりました。いきます。引き金様、黒猫様、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。エドワード・シメジと申します。サイレントリスナーですが、これ、だから3人ともサイレントリスナー。
ああ。はいはい。
の方が動いてくれたと。サイレントリスナーですが、今回初めて投稿します。私が小学校2年生の頃の不思議な体験です。私の母方のおじいちゃんのお通夜での出来事です。おじいちゃんは漁師で、お盆に遊びに行くと新鮮なサザエやアワビ、ウニが食べれるので、毎回楽しみにしていましたが、 おじいちゃんは昔ながらの漁師気質なのか、子供にはあまり関心がなく、ぶっきらぼうで恐ろしく近寄りがたい存在でした。漁師かたぎっていうのこれ。
いや、もらってないんだよ。
どっちでもいいのか。漁師かたぎなのか、子供にはあまり関心がなく、ぶっきらぼうで恐ろしく近寄りがたい存在でした。これと言って遊んでもらった記憶がないのと、まだ子供で初めてのお通夜だったので、珍しさが勝り、全然悲しい気持ちにならず、自分は白状だなぁと思いながら、親戚に混じって居心地悪く過ごしていました。夜もだいぶ更けてきて、ふと、おじいちゃんと一緒にご飯を食べていた時のことを思い出しました。マグロのお刺身でお昼を食べていた時、おじいちゃんがゲホゲホと勢いよくむせて、口の中のものが飛んできて、自分のお茶碗の中に入ってしまったのです。そのことには誰も気づかず、子供だった自分はどうすることもできず、何事もなかったかのように避けて食べたのですが、あれは本当に嫌だったなぁと、心の中で思った瞬間、部屋に飾ってあったモナリザの複製画の額縁のガラスが突然勢いよく割れて粉々に飛び散ったのです。私はあまりの出来事にびっくりして、体を動かすこともできなかったのですが、おばあちゃんや周りの親戚は、おじいちゃんが来たねー、などと言いながら、よくあることとばかりに後片付けをしていました。いた子のいる土地柄だったので、みんな慣れていたのかなと、後になって思いました。深夜の帰りの車の中、月が不思議ほど綺麗に輝いていて、それをぼんやりと眺めながら帰ったのを今でも覚えています。かつて私も夜通しバカ話をする友人がいたのですが、引っ越し、仕事、結婚などが重なり、なかなかそういうことも叶えません。お二人のやりとり、お裾分けいただいてます。はい。
って書いてねえだろうよ。
終わりです。おじいちゃんがお刺身食べてゲホゲホとむせた口の中の米粒とかが自分のお茶碗に入ったのを避けた思い出あれ嫌だったなーって頭の中で思い出した瞬間、うん、モナリザの複製画の額縁のガラスが勢いよく割れて粉々に飛び散ったんですよ。
いやいや、なんか関連性がなさすぎてね、急に、モナリザの複製が飾ってるんだっていうね。
おじいちゃんの口の中からこう吐き出された米粒と、モナリザの飛び散ったガラスがリンクしてますよね。
いやいやいや、どうリンクすんねん、それが。
ぶわって。
それは、ね、うん。
まず何にもない状態で、モナリザの複製画の額縁のガラスが勢いよく割れて飛び散るって、まずないから。
ああ。いや、ないんだけど。
だから嫌だったなーって思ってるのをおじいちゃんが察知してモナリザーと重なったってことですよね。おじいちゃんがだから来たってことだよね。
うん。
おじいちゃん来たねーって、いた子たちが言ってる。いた子の血を引いてる者たちも言ってます。恐れ山の方ですかね、この。
いやいやいや、それはわかりませんけども、
いた子がたくさんいる土地って日本にたくさんあるんですか？
もう東北のイメージですけど。
ですよね。
珍しいことじゃないんでしょうね。なんかそういう、超常的なことがなんかよく起こる。
あるんでしょうね。
のが、ええ、日常というか。
全員が驚くはずじゃないですか、普通。
確かに。どうしてモナリザを飾ってるの？っていうね。
いや、それ部屋に入った瞬間に思え。で、飾ってもいいし。
いやー、ないでしょ、普通、モナリザの複製が。東北人が。
いや、東北人ばかりすんなよ。ゴッホのひまわりだったらいいですか？
いやー、おかしいおかしい。
おかしいんだ。
うん。
有名な絵画の複製画を飾ること自体がもうナンセンス。
もうおかしいおかしい。先代の写真、先代のそう、おじいちゃんの写真ですよ、普通は。うん、関係ないやん、モナリザって。
いや、ダヴィンチが好きなんよ。
いやいや、そんな描写なかったろ。
いや、描写っていうか、その好きなん、好きな人が描いた絵を飾るっていうのは、全然あることじゃないですか。
誰の趣味で飾ってたのかはわかりませんけども。
いや、フェルメールの、なんちゃらの耳飾りの少女。
いやいやいや、
飾ってる人多いの。
上司なんでしょ？おじいちゃんは。
おじいちゃんが飾ったかどうか知らないですよ。この家に飾ってあるだけで。
ああ。なんかモナリザが、ええー。
モナリザに引っかかってるのはお前だけだから。
みんなどこに引っかかってんのじゃあ。
不思議ってこと？
不思議だわ、モナリザ飾るって。
不思議っていうことで引っかかってるんだったら別にありがたいけど。
いや、不思議、不思議。
あ、不思議。
ええ。
不思議な話だよね。それがしかも砕け散るわけだから。
うん。そう、まあまあね、葬式の日になんかそういう、
うん、
ありがちですよね。
嬉しくなっちゃうんですかね、その、自分のために集まってくれてるっていうのが。
額が落ちるとかだったらね、あれですけど。
そうそう、落ちて割れたんだったらわかるんですよ。たまたま、その画鋲が緩んでてとか。
うん。
いきなり飾ってたモナリザの複製画の額縁のガラスがもう飛び散るわけですから、うん、パーンって。
え？本当かな？
いや、本当ですよ。
近所のガキが、エアガンで撃ったんじゃねえの？隙間から。
いや、そんぐらい飛んだこと考えないと、自分で納得できないぐらい、これ怖いよ、
うん。
うん。で、深夜の帰りの車の中、月が不思議ほど綺麗に輝いていました。
いや、それは関係ないと思うわ、たまたま。たまたまだし、その、思い出した時に、割れるって、割れたのもたまたまだと思うんですよ。
いやいやいや。じゃあ、下弦の月とか、三日月とか、新月の時に、うん、ああ、月輝いてるなーって思います？思わないですよね。
思わないですよ。
つまり極限まで満月に近い日だったっていうことが、この描写でわかるんですよ。
ああ、満月の日？
そう、満月の日に、こういうことが起きたっていうことなんですよね。
まあ、たまたまでしょうけど。
おじいちゃんのお通夜と満月が重なってるって、こんなことあります？
いや、あるだろうよ。別に。
まあ、ないでしょ、でも。まずここで30分の1の、まず30分の1の奇跡が起きてるっていうことを、まずご了承いただきたい。
ああ。
こんな、だから要素がもう、もうブルブルするぐらい重なっちゃってるんですよね。満月、お通夜、いとこの町。自分以外は誰も驚いていないこと。そして、おじいちゃんのことを思い出したタイミング。間違いないですね。エドワード・シメルさん。おじいちゃんが来ました。
こんなもん飾るんじ、から、飾るなってことでしょうね。
だから生前に言えよ、それは。おじいちゃんが死んだ日に飾ったんだったら怒ってもしょうがない。
魚拓じゃろう、わしの。ってことでしょうね、この位置には。
だから、モナリザに引っかかってるのはお前だけだ。みんな飾ってる。
自然すぎるんだよな、漁村でモナリザっていうのが。
世界的な絵画の複製画を部屋に飾るっていうのは、日常的なことです。もう、黒に山内家以外はみんな。な
飾ってますか、モナリザ。
皆さん飾ってます、黒の猫さん。
実家にモナリザあるんですか、じゃあ。
モナリザじゃなくて、世界的な有名なゴッホとか、うん、ミレーとか、うん、ダリとかね、うん、飾ってる家庭たくさんあります。誰も引っかかってません
。あま
りにもそこに造形がなさすぎて、40歳まで来るとこういう恥ずかしい思いをします。
いやいやいや、40歳っていうかね、あれですけども。
まあ、モナリザは選ばないっていうのはあるけどね。
選ばねえじゃねえかよ。
モナリス、わざわざモナリザっていうのありますか？
ほら、引っかかってるじゃないですか。
でもそっから始まってんのよ。そっから不思議なのよ。モナリザだけは避けるよね。
それもおかしな話ですけど。
俺ゴッホのひまわりだったらマジで何とも思わない。
ゴッホの自画像。
ゴッホの自画像も何とも思わない。ダヴィンチの最後の晩餐も、ミレーの落ち穂拾いも、 なんとも思わない。じゃ、モナリザだけ俺ちょっと気
に入って。いやいや、なんでそれ引っかかってんだよ。おかしいだろ、それも。
モナリザは
名画だ。
ないでしょ。
なんでないんだよ。
怖いじゃん、部屋に飾ってたら。なんか。
ああ。
どっから見ても目が合うんでしょ、だって。
ああ。ゲルニカとか？
ゲルニカ、ピカソのゲルニカだったら、なんとも思わない。いいセンス
してる。おかしいだろうよ。あんなもん。まがまがしい。
モナリザ、逆に言うと俺、モナリザ以外だったら何にも引っかからない。これ、モナリザってところが怖い。
モナリザに引っかかってんだよ。そこじゃないから。
いやいや、じゃあ言うなよ。いやー、今年も、たくさんの怖いメールありがとうございます。
いやいやいや、もう終わりです
よ。
こうやって、なりました
ちゃんと今年も量をね、皆さんに提供できて。
量っていうかもう、ね。人肌というかね、生温かいメールというかね、ね。
いやいや、36度5分のメールが2通続きましたけど、その最後は量。いやいやいや、
気持ち悪いな、おい。
最後は量を提供しました、ちゃんとね。
この今まで。
黒猫、
ですか？
黒猫をギャフンと言わせてください、皆さん。その、実家に世界的有名な絵画飾ってますよね。
飾ってねえだろうよ。珍しいですよ。そんな。
エドワード・シミジさん、ここは何にも触れてないから。あの、お恥ずかしい話、モナリザを飾ってるんですが、とか書いてないが、当たり前のように書いてる。
モナリザのある日常を送ってきたんでしょうね。
そんな怖い日常あります？
なんでそれだ、そこに引っかかってるんですか。その、ほんと、その、モナリザの両隣に何があったのかちょっと教えてほしいな。
何にもないでしょ、壁にモナリザ当たっちゃった。
モナリザのみだったらマジでやばい。
いや、3枚絵画飾るなんてないから。美術館
に。1枚だけ？モナリザ？
1万円オンリーモナリザ。
いや、何枚か並んでるイメージですけどね。絵画飾るとして。
じゃあ、実家で、お母さんが、私、モナリザ飾ろうと思うのよって言って壁に飾り始めたら止めるってこと？
いやいや、モナリザ、うん。
え、なんでお母さん好きよ、モナリザ。
まあまあ、一回聞くね。え？
え？
え、なんでって。
え、お母さん好きよ、モナリザ。
もうお母さんじゃなくなってるわ。もう俺、そいつ俺のお母さんじゃねえ。バケモンだ。
気づきを得たのよ、モナリザを。
いやいやいや、なんか、進行し始めてるじゃん。入信してるじゃん、うちのお母さん。
ちょっとお母さんが、これから毎週土曜日出かけることになるんだ
けど。いや。通ってんな、なんか。
すっごい楽になったの、本当に。肩こりもなくなったし、すっごい今、お母さん絶好調だね。飾るからね。
はい。買わされてるやん。
じゃあまた来年か半年後か、不思議体験メール、まだまだ募集しておりますんで、よろしくお願いします。
はい。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。